ハレルヤ、おはようございます。この会堂に集まっておられる方は私よりもみんな若い方ばっかりですので、週ごとに、若い皆さんと顔を合わせてお交わりをさせていただくこと、本当に感謝しております。皆さんの若いエキスを、いっぱい吸い込んでですね、私も元気に、しばしば鳴らしてもらっております。今日も、奨励の中にもですね、幸いなお菓子を頂戴しました。山形さんとまたちょっとの間交わりを持った時に、山形兄弟は今年の1月元日から、3月の昨日まで、のところで旧約聖書の一章一節から読み始めて、終わりまで読んで、また初めから読み始めているという幸いなるお証しを聞きました。素晴らしいなと思って大変励まされ、泉兄弟のお証しも本当に感謝しています。今日は元気な皆さん一人一人のお顔を拝見して感謝です。一言祈ります。天地万物の創造者で、こんな弱い小さなものをも生かし、力づけ励ましてくださることを感謝します。弱い体ではありますけれども、あなた様の霊的な恵みによって健康なものとさせられ、御用に預かり、心から賛美ができますことを感謝します。今日皆さんと共に心から主イエス様を崇めながら礼拝を送りたいと思います。帰り見てください。尊いイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。今日は、主法で書いておりますように、今日の聖句で、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。イエス様の伝道生涯の始まりの言葉であります。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい、信じよう、なんという格調高い力強いメッセージでしょうか。これはイエス・キリスト様の生涯を貫いた中心的なメッセージです。おそらくイエス様はこの言葉を十字架にかかって死にね、復活されるまでの間ですね、ユダヤ中をへめぐって声を大にして叫ばれた、神の国は近づいた、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じよう。スピーカーもマイクもそういう覚醒装置がおそらくなかったんではないかと思います。イエス様の肉声は、あるいはバプテスマのヨハネの荒野での肉声は地声で、イエス様の体からほとばしり出るようにですね、力強く語られたんではないかと思っております。一度そんな場に出くわして、聴衆の一人としてイエス様のその力強い言葉を聞くことができたら、どんなに幸せかな、どんなに素晴らしかったかなと、思うこともしばしばであります。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音出すんだよ。時代を超えて今我々がこれを読んでも、あ、イエス様が言いたかったことは何だったんだな、イエス様の中心的なスローガンといいましょうか、真理というのは何であるか、この短い言葉にこの凝縮されていると思うんですね。で、私はこのマルコの福音書を読みながら、 気づかされました。それはですね、この14節ですね、14節のヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われたと書いてあります。何気なしに読んでおりましたけど、じっとこの言葉に目をやり思いを馳せますと、神の福音を述べて言われた、述べて言われた、これ別に、普通考えたら何も問題ないと思うんですね。述べて言われた、あんまり考えないで読んでたと思うんです。でもこの言葉はですね、昔の文語訳をですねちょっと振りましたら、神の福音を述べ伝えていいとも、これ昔の文語訳で、神の福音を述べ伝えていいともというふうに訳されてました。新改訳では神の福音を述べて言われた、述べて言われた、述べるという動詞 とですね、言われたという動詞、両方とも動詞ですけど、その2つの動詞が並んでくっついて、イエス・キリストは神の福音を述べて、それから言われた、こういうふうにですね、取ることができるのではないかと思います。言語の聖書も調べてみましたら、やっぱりね、二つの動詞ですね、述べて言われたというところは違う動詞がはっきり使ってありました。述べてという方はケルッソという言葉を使ってありました。それから言われたという方はレゴンという言葉を使ってます。明らかに両方とも動詞なんですけれど、違う動詞がわざわざくっついて、イエス・キリストは神の福音を述べて、そして言われた、この二つの動詞がくっつけられているというのは何かやっぱり意味があるんじゃないかなと、私もそのように考えました。二つの動詞を並べて、丁寧にね、これでもかこれでもかというのはそれなりの理由があるんじゃないかと思うんですね。でさらに調べてみますと、この述べてっていう方ですね、神の福音を述べてってケルッソっていうふうに、使ってある言葉は実はですね非常に格調が高い言葉なんですね。そんでそこらの下々の我々が使っている言葉よりもすごく格調高い言葉です。それは天皇系で使う言葉、天皇陛下が、あるいはその国の国王が、ローマ皇帝が宣言するとか、ローマ皇帝が王子が誕生した、あるいは亡くなったとかですね、あるいは戦争に行って勝ったとか、いろんなですねそういうですね高いところから、高い身分の方が、いや王がですね、あるいは王族が語る言葉ですね、これが神の福音を述べたと書いてある方に使ってある言葉であります。つまりここもっと平たく言えばですね、王の名代が王の名において宣言する、本朝天皇陛下が、あるいは王子が生まれました、あるいはどことどこと戦っている時に勝利しました、さあというわけで、そういうような時に使われる言葉が実は神の福音を述べてというところに使ってある言葉であります。でありますから、イエス様は、このマルコの福音を読んでみますと、バプテスマを受けられた時に、あなたは私の愛する子 私はあなたを喜ぶとバプテスマが受けられた時に天からかかった言葉ですけれども、イエス様は神の王座、天の王座、作り主のお方、神から、父なる神から使わされた子なる神として、この地上の我々に向かって大切な福音を宣言されたんだというふうに、とっていいんじゃないかと思うんですね。皆さん、キリスト教会に来たら、どこの教会でも、例外もあるかもしれないけど、どこの教会でも聖書を使います。そして御言葉ですね、御言葉、御言葉として、私も伝道者の端くれとしてですね、もういつも今まで御言葉を語らなかったことはないし、御言葉を中心にしなかったことはない、もう御言葉を声を大にして語ってきました。教会で語られる言葉というのは、メッセージというのは、単なるね、有名な人の有名な言葉ではありません。あるいは単なる偉大な哲学者の思想や思いを語るんではありません。あるいは倫理道徳を語るのでもありません。そうじゃなくて、この聖書の言葉によると、神の福音です。神の福音を語るのです。神の言葉を語る、御言葉を語るということは、偉い人の偉い話を、偉い思想、倫理道徳を語るんじゃなくて、神の思いを、神の御心を語るんですね。で、ですから、どこの教会に行っても、どこの先生も変わらず、神の言葉を確信を持って語られると思うんですね。神の福音を述べて宣言された、宣言された。一体その宣言された言葉とは何でしょうか。神の福音ですね。神の福音です。福音を宣言された、拡張高くね、一体福音、福音っていうのは分かっているようで、なんかいまいちと思われるかもしれません。福音、良き訪れ、ゴスペル、ね、みんなこれ福音です。一体福音とかゴスペルとか良き訪れとか、一体それは中身って何なんでしょうか。イエス様は各も拡張を持ってね、大きな声で宣言されたその福音というのは一体どんなものなんでしょうか。第一に真理の福音です。真理です。この福音は真理です。我は道なり、誠なり、命なり、我によらでは誰にても父の御元にいざなる。真理の福音です。真理の良き訪れです。またこの福音は平和の訪れです。国と国の争い、人と人の争い、本当にもうどうしようもないような現代の世界ではありますけれども、昔も今も変わらない、その罪にまみれた世界に平和のメッセージ、有志のメッセージ、争っている者が仲良くするメッセージ、平和のメッセージ、これが福音であります。またこの福音は死を打ち破る。人間死んだらおしまいですけども、もう望みもないですけど、どれほどこうなり名を遂げたとしても死んだらおしまいですね。でもその死に命ですね、 法もなく一切やってまいりますけど、命の福音です。死を打ち破る命の福音、そしてまたそれは救いです。どんな人でも、どんな状態でも、どんな失敗しても、どんな恥ずかしいことしたとしても、イエス様の十字架の血で救われる、まあ、福音には、まあ、さらにいろいろあるとは思うんですけど、そのような福音を述べて言われた、述べてそして言われた。このイエス様の宣教の中心、宣教の始め、時が満ち、神の国が近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。時が満ちた、長い旧約聖書の時代からの救いの準備の歴史がやって、そしてイエス様の登場で、いよいよこれからそれが完成される。時が満ちた、時が満ちた、ずるずるずるずると、のんべんだらりと過ぎる時じゃなくて、今これから私の登場によって救いが完成される、その時です。時が満ちた、神の国は近くなった、神の国は近くなった。これはどういう意味かな、皆さんもお読みになって、時が満ち、神の国は近くなった、どういうことなのかなと思いになるかもしれませんけど、ちょうどね、例えればもう春のだいぶ進みましたけど、春が来た、春が来た、春はもうずっと1月の終わりか2月の始まり、もう始まった春が来た、梅が咲き、ね、桃が咲き、桜が咲き、こう春がどんどん進んでいくわけ、春が来た、春はもう冬の終わりか、ね、1月の終わりか2月の初めにはもう来てるわけです。そして今も春の真っ最中ですね。春が来た、今も来ている、そして進行している。神の国は来たと言われた時に、もう神の国はもうイエス様の登場によってもうすでに始まっている、始まった、そしてずーっと続いている。皆さんが電車で、列車に乗るために、あ、電車が来ました、ね、電車が参りました、白線の後ろに並んでください、大抵、JR でも私鉄でもね、電車が参りました、白線の後ろに退いてください、電車が参りました、電車はまだ来てないけど、電車はずっと先にもう来たんですよね。そして電車が来たということは、電車を見てるホームで待ってる我々は、もう電車が来たっていう時にもうすでにその関係ができてるわけです。電車は目の前に来てないけど、もう目の先に来てるわけです。そういう時間的な経過ですね。イエス様が登場された、イエス様が誕生されたということは、まだ十字架はこれからだけど、復活昇天はこれだからだけど、もうすでに始まって今進行中なんだ。神が、時が満ち、神の国は近くなった、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。やがて、やがてね、今イエス様の救いは再臨に向かってね、ずーっと走ってるわけです、進んでるわけです。いつその時が来るかはわからないけれども、イエス様の誕生からずっと今日まで2000年の間、神の国は近くなって、そして今進行中で、 やがてピリオドを迎えようとしているわけですね。その間に我々は生かされているわけです。イエス様のこの福音というものは実に、雄大なものであります。でこのような素晴らしい神様のプログラムが進行しているわけです。ずっと昔のことですけれども、香川豊彦という人が神の国運動というのを始め、地上に楽園が来るんだという意味での神の国運動を熱心に行いました。それ自体は素晴らしいものであったとは思うんですけど、神の国運動は神の国は今ここにあるんだ、このようなことでありました。第一次世界大戦の後、国際連盟というのができまして、ヨーロッパではユートピア思想が蔓延し、まあこれで世界に平和がやってくる、ユートピアがやってくる、このように文明世界はそのように思いました。そしてもう戦争は起こらないだろう、もう戦争は人類は駆逐してしまった、このように考えましたけど、単なる幻想にすみませんでした。同時にヒットラーが登場し、第二次世界大戦に突入したわけです。中世暗黒時代ではカトリック教会はもう神の国でした。もう神の国でした。でもその神の国は中世暗黒時代の暗い時代を経て、ルッターによって風穴が開けられ、プロテスタントが誕生しました。昔からいろんなグループによって神の国運動とか平和運動とか宗教的なそういう独裁とか、そういうものがいろいろ世界にはありました。でもそれらはみんな幻想でした。イエス様がおっしゃった、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。今なお神の国は再臨を目指して進行中です。まだここに完成したとか、ここに出来上がったとか、この国において成功したとか、そういうものではなくて、それらを全部含めて全世界において神の国は再臨を目指して、イエス様の再臨を目指して進んでます。悔い改めて福音を信じなさい。この2000年前にイエス様が伝道を開始された時から、悔い改めて福音を信じる、悔い改めて福音を信じる、こんな簡単な、こんなシンプルな、こんなメッセージがどうして人々は無視したんでしょうか。こんな簡単な、こんな分かりやすい、幼稚園の子でも幼子でも分かる、この短い真理がね、短いメッセージがどうして多くの人々に分からないのでしょうか。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。この礼拝堂にお集まりの皆さんはこのメッセージを受けて、そして自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じて、その生涯イエス様に捧げる、その生涯を始めました。奇跡です。こんなに大勢の人がバジ豆腐として聞き流しているこの時に、皆さん一人一人、私も含めてね、ある人はビラで、ある人は友達の証で、ある人は伝道集会で、ある人は家庭の証で、ある人は教会学校で、いろんなケースで福 福音に触れて神様を信じました。罪を悔い改めて信じました。こんなに人々が馬耳東風と聞き流しているこの分かりやすいシンプルなメッセージを私たちは心を開いて受け入れるべきだと思います。私も教会に導かれて最初はまあ何やってるか調べてやろう、教会って何をやってるのか、まあ、ちょっと観察してやろう、そんなふうな大それた思いではありましたけど教会に足を運びました。でも神様の言葉を見たときに、神様の言葉をひも解いたときに、本当にこれは人間の言葉じゃない、これは神の言葉だと、誰言われなくても、誰言われなくても聖書を読んだときにビビッと電気が走りました。本当に感謝をしております。そしてイエス様の福音に近づけられてから長き年月に渡りますけれども、イエス様を信じてよかったな、イエス様の御言葉に導かれてよかったなと思うんですね。先ほど申し上げたようにどこの教会でも御言葉を大事にします。御言葉が語られます。人の思想じゃない、倫理道徳じゃない、人の思いじゃない、そうじゃなくて神の言葉です。神の福音を述べて言われた、時が満ち神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。一言お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。この聖日の朝、イエス様がガリラヤのほとりで神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じようと語られました。大勢の群衆はそれを聞いて、ある者は信じ、ある者は笑い、ある者は拒みました。でも信ずべき人々はみんなお言葉に寄せられて信じました。そして2000年の今日、私たちもまたイエス様を信じました。感謝します。今日礼拝に集まった人々にも同じく神様の言葉を信じたものです。どうかこの福音に吸い付けられて、ますます神様の言葉を語り続けることができますように、またイエス様のご再臨の時までどうぞ神様の言葉を覚えながら、あがめながら前進できるように。この世は厳しい社会です、暗い社会です、罪深い社会です。そんな中に世の光、地の塩として人一人を使わせてください。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。